代表質問、定例会初日に示された市長の施政方針や平成31年度予算に対して行う代表質問は、2月28日、3月1日の2日間にわたり、各会派からの代表6人により行われました。質問者の分析により、質問と答弁の用紙を掲載。施政方針とは、市長が平成31年度の市政運営の基本方針として、施策の方向性や主な事業の取り組みを示すものです。代表質問とは、議員が所属する会派を代表して、市長の施政方針や平成31年度予算について行う質問で、各会派の所属議員数に応じて、質問時間が配分されます。自民党新生クラブ川口薫。本物の魅力づくりを生かした街づくりの展開を。1. 市長の政治姿勢について。問い。市長就任から1年が経過したが、組織を率いるリーダー像とその役割についての考えはどうか。答え。有言実行。率先垂範、積極果敢のリーダー像を念頭に置き、市民に信頼され、期待される開かれた市役所づくりを進め、市長としての責務を果たしていく。問い、豊かな自然や名水など、多くの地域資源を持つ本市にとって、本物の魅力づくりとはどのようか。答え、自然や歴史などの地域資源を連動させ、何度も本市に足を運びたくなるような仕掛け作りをし、本物の魅力を持ったふるさと秦野の創造に取り組んでいく。2. 職員の人材育成について。問い、多くの幹部職員が定年退職を迎える中、新しい時代を担う職員を育成する取り組みはどうか。答え、職務へ高い意欲を持つ職員を国、県、自治大学校などに派遣するとともに、従来の研修内容を見直し、市民に信頼される人材の育成に努めていく。3. 新年度に臨む基本姿勢について。問い、5つの誓いの重点事業や総合計画の実現を担保する財政見通しはどのようか。答え、選択と集中を一層強化し、限りある財源を真に必要な事業に配分していく。財政調整基金は、標準財政規模の 10% である30億円を確保し、その取り崩しをせず、将来の財政需要に備えていく。要望、厳しい財政状況ではあるが、貯金と借金のバランスを取りながら、適正な財政運営をしてほしい。4. 教育水準の改善・向上について。問い、全国学力・学習状況調査では、全国平均を下回る結果となったが、どのように受け止めているのか。答え、教育施策の推進は、確かな学力と豊かな人間性を育むための先行投資であり、子どもたちの将来に生かされるものであることから、学習環境の充実に積極的に取り組み、教育水準の改善を図っていく。5. ゴミの減量と資源化の推進について、問い、秦野クリーンセンター一施設による焼却を実現するための取り組みはどのようか。答え、草木類の資源化、資源物の分別徹底、生ごみの減量、事業系ごみの減量を4つの柱とし、市民、事業者、行政が一体となった活動を全市的に展開していく。6. スポーツ施策について。問い、 スポーツ施設の老朽化が進む中、今後の整備・改修などの取り組みはどのようか。答え、将来にわたる維持管理や不足施設の解消などを計画的に進めるため、ストック適正化計画を策定し、検討していく。7. 水道事業について。問い、長い歴史を持つ本市の水道施設の老朽化が進行しているが、対策はどのようか。答え、経営戦略に基づき、老朽化した水道管や施設の更新などを耐震化と合わせて計画的に実施している。要望、プライマリーバランス維持の考えもあるが、施設の耐震化など重要な課題については、柔軟に財源を確保しながら進めてほしい。民政会、八尋伸二。市民力で持続可能な街づくりを。1. ゴミの減量について。問い、ゴミの有料化を避けるため、一部の地区で可燃ゴミ組成分析を実施し、さらに草木類の分別やもったいないデーの開催など、資源化の促進により市民の意識も高まりつつあるが、現状の取り組みで減量目標の達成は可能か。答え、職員が先頭に立ち、市民と意識を共有できる関係を築き、目標を達成できるように取り組む。要望、市民力と同時に職員力も試される施策である。減量目標を達成し、市民と共に喜び合う関係を構築してほしい。2. にぎわいのあるまちづくりについて。問い、市長は小田急4駅周辺のにぎわい創造を掲げている。本市のまちづくりは各地区のまちづくり委員会が担っているが、これからを生きる若者なども活動できる小田原市の梅子 UMECO のような場所の検討は進んでいるのか。用語解説、梅子 UMECO、小田原駅東口にある市民交流センター。答え、市民活動サポートセンターを保健福祉センター内に設置している。市内の大型スーパーへの移転も検討したが、スペースの確保が難しい状況である。利用者団体などの声を聞きながら、最適な場所を検討していく。要望、神奈川県知事は県議会の代表質問で、公共施設の老朽化対策として、国、県、市町村の施設事情を共有し、市町村からの相談に応じる窓口を設置する方針と答弁した。平塚保健福祉事務所秦野センターと秦野子ども館の複合化による活動スペースの確保など、県への相談を要望する。3. 地域医療の充実・強化について。問い、秦野赤十字病院の分娩業務が休止してから4年が経過するが、市長は現状をどう考えているのか。また、妊婦が困らないよう、行政に広域連携窓口を設けてはどうか。答え、平成30年度には大学医局と顔の見える関係を築き、精力的に調整を行ってきた。今後も自ら先頭に立ち、事態の打開に努めていく。また、市が主導する子育て世代包括支援センターでは、市内の妊婦の実情に応じ、適切な分娩施設に振り分けている。さらに、秦野赤十字病院でも、妊婦検診の際、近隣病院での分娩を紹介している。要望、秦野赤十字病院での早期分娩再開と、市民への信頼回復に向けた積極的な情報発信を要望する。4. 学力向上について。問い、平成31年度は教育委員会の組織を強化し、学力向上に取り組むとのことだが、何を行うのか。答え、 学力向上には、わかる授業、楽しい授業の実現が不可欠である。教職員課の設置や、指導主事の増員などを行い、指導主事が学校支援に専念できる環境を整備し、指導、助言の充実を図る。創新クラブ、谷和夫。本市の特色を生かした活力あるまちづくりを。1、地域医療の充実、強化について。問い、秦野赤十字病院は利用する市民にとって何より健全経営でなければならない。病院の運営に対する支援の考えはどのようか。答え、分娩業務再開の道筋などについて、病院からの提示を受けた上で具体的に検討していく。要望、地域医療の中核病院としての役割を果たすよう求め、各種検診を拡充することも健全経営の一助となるため、検討してほしい。2、教育水準の改善・向上について。問い、全国学力学習状況調査の結果分析を踏まえ、学力向上に向けてどのように取り組むのか。答え、学力向上に成果を上げた秋田県なども参考とし、今後も地域、学校、家庭が一体となり推進する。要望、地域と共にある学校づくりに努めてほしい。3、小田急4駅周辺のにぎわい創造について。問い、表丹沢の玄関口である渋沢駅改修に伴う経済効果はどのようか。答え、これを契機に地域経済の活性化に結びつくよう取り組んでいく。要望、通勤の負担軽減のため、秦野駅北口エスカレーターを午前6時から使用できるように検討してほしい。4、丹沢を意識した6次産業について。問い、有料店舗、工場及び技能者表彰式では、秦野産材を使用した表彰状が贈られた。市内で製作までを行う6次産業化の考えはどうか。答え、市内事業者による製作が望ましいため、事業者の育成についても取り組んでいく。要望、本市の木材を加工し、流通、販売までつなげてほしい。5、農産物のブランド化について。問い、秦野の農産物のブランド化についての考えはどのようか。答え、本市の推奨農産物として積極的な PR などに努めていく。要望、制度の充実を要望する。
議長公務、1月から3月。議長の主な公務についてお知らせします。より詳細な公務日程については、市議会ホームページで公開しています。1月7日月曜、平成31年、秦野市新年菓子交換会。12日土曜、平31年、秦野市消防出初め式。14日月曜、平31年、秦野市新成人の集い。19日土曜、平成30年度秦野市教育功労者等表彰式。2月3日日曜、第16回秦野市保健福祉センターフェスティバル。13日水曜、秦野市安全運転管理社会創立50周年記念式典。24日日曜、平成30年度公益財団法人秦野市スポーツ協会スポーツ功労者等表彰式。3月5日火曜、渋沢駅リニューアル記念式典。17日日曜、新東名高速道路厚木南インターチェンジ伊勢原ジャンクション間 開通式典。24日日曜、第13回秦野市里山祭り開会式。26日火曜、秦野駅北口自転車駐車場共用開始式。27日水曜、県立秦野養護学校高等部校舎棟落成式。なお、4月1日に県大橋市議会議長連絡協議会会長に就任しました。以上。